はい、次はですね、小野修二さん、やはり、MVP であられる方です。sp.net の MVP の方です。で、このセッションは MVC の M ということで、モデルの部分にフューチャーしてですね、お話しいただきたいと思います。それでは、小野さん、よろしくお願いいたします。
はい、青い情報システムの小野と申します。今日はですね、MVC の M ということで、まあ、どんな話かというと、今、話してもらった通り、MVC のモデルのところなんですが、ASP.NET MVC、ちょっと触った方はわかると思うんですけど、モデルに対して独自の何かサポートっていうのはないんですね。実際には。で、何を使っていくかというと、.NET フレームワークが用意しているものを使っていく。で、今日はその中でも、データベースとの連携というところで、エンティティフレームワークの、まあ、最新の 4.1 のコードファーストを使って、MVC と連携させていく話。それと、ウェブサービスとの連携というところで、オーデータを使って、どういうふうに連携できるか、というようなお話をしていきます。で、早速なんですが、まあ、まずコードファーストの話のところで、いきなりデモで動くものを見てもらってから、お話を進めていこうと思います。で、MVC のプロジェクトを作っていきます。MVC3 のプロジェクトですね。まあ、この辺は、順当に、まあ、作っていきましょうと、デフォルトのまま作っていきましょうというところであります。で、まあ、ちょっと、本当はここでライブコーディングでトコトコトコトコ打っていくと、まあ、かっこいいんですけど、そんでだけの時間ありませんし、打ち間違いがいると後で大変なことになったりしますので、今日はちょっと、事前に用意しといたものを、使わせていただきます。で、コントローラーじゃない。モデルの方でですね、既存の項目として、用意したデータの方なんですけど、データというかデータの方の定義の方なんですけど、まず一つはメンバーというクラス、まあ人を表すクラスですね、を作っておくと。まあ基本的にプロパティがいっぱいあるという感じのメンバーのクラス。それとカテゴリー、その人を分類するためのカテゴリーがあって、まあ要するに知り合いをどんどん登録できると、カテゴリー付けして登録できるっていうものをちょっと作ってみようっていうような感じです。で、あと、クラスとしては、DB コンテキストというクラスがあります。それから、イニシャライザーというクラスがありますという、このあたりについてはですね、でも終わった後で詳しく説明させていただきます。で、この、データの部分になるクラスと、あとは、接続文字列ですね。データのデータベースの方の接続文字列を webconfig の方に追加して、で、あと、実際のアプリケーションスタートのところで、イニシャライザーを実行させるというための設定をして、で、一回ビルドを作ると。で、この状態で、今日スキャフォールディングの話はしてたと思うんですけども、まあ、やり方としてはコントローラーから、スキャフォールドの、コントローラーの追加ということで、一応メンバーコントローラーとして、メンバーのクラスでデータコンテキストの方がグループコンテキストという形で追加します。で、ちょっと、やっぱこの辺マシンの古いせいもあって少し時間がかかってますね。で、この辺で、今、メンバーコントローラーのクラスがここに追加されて、で、あと下の方、メンバー、ビューの中にメンバーのフォルダーが追加されて、で、その中に、インデックスから、create, delete, details といったような、ビューが追加される。ビューまで一括で追加されるというのがわかります。 で、あと一応ここで見といてほしいのが、すべてのファイルを表示しといて、アップデータのところに、今、まだデータベースないですよというのを見といてください。で、ここから、もう、デモの実行ですね。始めます。で、まあ、これで、先ほど作ったメンバーのビューを呼び出してみる。まあ、メンバーの時にメンバーのインデックスが呼び出されるということで、もうインデックスができてます。で、create new のところで、データの追加ができるようになっていて、で、名前を適当に入れて、メールも適当な形で入れて、カテゴリーが入れて、お？まあいいや。ローカルがまずいのか。で、まあ、誕生日が2000年の1月1日とかにしておきましょう。で、これで、データの登録ができてしまう。もうサンプルとしては、ここまで動きますというような形で見てもらうものですね。で、これ、エディットで変更かかりますし、ディテールズで細かいの見て、で、そこから、まあ、エディットに行って、というようなこともできますし、デリートを一回確認をした上でデリートができる。というような、サンプルがもうできてしまう。いったところを見てもらった上で、あ、すいません。あともう一つ。今、まあ、さっきちょっと動いちゃったんですけど、バリデーションですね。名前のところ、あと、メールのところが、形式が正しくなかったらメールが正しくありませんというようなバリデーションがかかるというような形になっています。というところの、まあ、種明かしというか、実際どうなってるんだというところを見てもらうんですけど、その前に最新の状態にこうしますと、ここに SDF ファイルができてます。さっきなかったですね。でこれ、データベースのファイルです。実際にプロジェクトに含めて、あげて、あ、あれ？すいません、データベースの方のウィンドウがどこだったっけな。データの表示がちょっと消えちゃってるので、すみません。こっち、中、実際に中のデータベース見れるんですけども、まあ、ちょっとそこのところは置いといて先進めます。ということでですね、最初にお話しするのが、今のデモを見ていただいた上で、最初にお話しするのが、クラスの定義をやってますというところで、どんなことをやってるかというところですね。さっき作った、クラスの中のメンバーなんですけども、ここに、プロパティがあります。このプロパティがそれぞれデータのテーブルの中の各項目になっていってます。メンバーのテーブルがあって、で、その中にネームやメールやカテゴリーとかっていうようなのができてくる。で、それがそのままスキャフォールド、をしたときに、各入力項目とかっていう形で、作られる。いう形ができるようになっている。で、その辺で、非常に、開発者の方、データベース割と苦手っていう方多いですね。で、ちょっとデータベースを作って定義してとかっていうのがめんどくさいと思ってしまったりって、私がそうなんですけど、そんな形で、まあ、割と単純なものを作ってしまって、そこからやったりっていうことはあるんですが、まあ、その辺が、今みたいに、クラスの定義した形が、今度データベースに置き換わってくれる。いうようなところがコードファーストの非常に重要で面白いところです。ただ、やっぱり考えないといけないところがあって、 データの実際のテーブルの構造がどうなるかっていうことを実際は考えながらプロパティ作ってあげないといけないんですね。で、主キーどうするのか、ナビゲーションプロパティは、まあ、リンクの付け方ですね。をどうするのか、外部キー何なのか。そういったことを考えながら実はやらないといけない。ということで、プログラマーの方がデータベース知らなくてもできるかっていうと、実はそんなことなくて、ただ少なくとも構造とか、そういったことはきちんと分かった上で定義しないといけないんですが、ただそこはすごくやりやすくなってる。で、その辺の定義の仕方のところも、クラス定義することがテーブル設計になっていくんですが、そこで、結構、COC の考え方が反映されてて、例えば、ID という項目を作っとけば、これがキー項目に自動的になります。とかですね。あと、別のクラスへの、まあ、クラスを保持するプロパティを持っとけば、そこがもうリンクの状態になってくれます。あとは逆に、こう、相手側の、別のクラスの ID 名を指定してあげることで外部キーになってくれますとかですね。この辺は、自分でいちいち細かく設定だの何だの書かなくても、決まりに従って作ってあげれば、名前を付けてあげれば、自動的に対応してくれるというところがあります。ただ、それだけだとできないところもあります。っていうのは、例えば文字列型にすると必ずヌル許可のテーブル項目になってしまう。イント型にすると逆に値型の場合には、ヌルが許可されない項目になってしまうので、そういった時にどうするかっていうと、まあ、ある程度属性による設定とかができます。で、まあ、値型の時にはヌラブルにしてあげる。クエスチョンマークつけてあげることで、今度許可できるんですけども、文字列を、ヌル許可しないとかの時には、リクワイアード。これ、MVC のバージョン2の時にも使われたんですけども、バリデーションの属性ですね。これが、実は必要だっていうふうに言ってあげることで、ヌルを許可しない。必ず入れないといけないっていうところに連携して入っていく。いいような仕組みになってます。そういった形でですね、まあ、ある程度制限できることがある。あともう一つ、一番下にフルエント API による設計って書いてますけど、これはもっと細かくデータベースの中の定義のところと、まあ、自分の書いたここのクラス、プレーンなクラスとの連携をさせたいっていうような時には、まあ、これは、実際に本当はこれでやって動かしてみるといいんですけども、今ネームのところ、リクワイアードで、バリデーション書いてたのと同じのをフルエント API で書くとどうなるかっていう話なんですけども、こんな感じのプログラムですね。モデルバインダーというのを、作ってあげて、すいません。実際に DB コンテキストのクラスの中で、このメンバーのプロパティのネームというプロパティに対して is required。まあ、なんとなく意味わかると思います。必要、必須項目ですっていうようなことをしてあげればいい。という形になってきます。ただ、これちょっと属性として required 書いたときと、フルエントでイズリクワイドを書いたときと、実際の MVC のプログラムの動きとしては変わってきます。っていうのは、これデータベースを作るときにしか引っかかってこないので、リクワイアードになるので、データベースの手に見ると、ヌルが許可されてないっていう形にはなるんですけど、MVC のプログラムとしてはそんなこと知らないので、必須項目じゃないと思って、そこにデータを入ってなくても通してってデータベースに格納する時点でエラーって上がってくるんです、ね。 というようなことはちょっと考えながら、うん、使っていく必要はあります。ただ、もっと、うん、本当に細かいところの設定ができるので、すでに存在しているデータベースを使って、でも、コードファースト的な POCO のクラスを作って、それと連携させて動かしたい、なんていう時には、このフルエント API で細かく既存のクラスと設定を連携付けてあげることで使える、いうような使い方もできます。さて、で、今、ちょっと DB コンテキストの話までしちゃってるんですけども、DB コンテキストの定義ということで、サンプルの方ですと、ここですね、DB コンテキストというところで、DB セットで、メンバー、それからカテゴリー、っていうのをクラス作る。ここが実際のデータベースとその中のテーブルにどういうテーブルを作っていくかという話の設定になります。で、今のプログラムではメンバーズとカテゴリーズってわざわざ複数形にしてますけど、ここ実は単数形でも書けるんですが、単数形で書いても、デフォルトだと実際にプログラム、データベース作られたときに、自動的に複数形になっちゃうようです、現状のところは。やってみてそうなったんで、あれ、ここ変わんねえんだとか思ったんですね。まあ、そういうときにテーブルどういうふうに、テーブル名制御したいときにどうするかっていうと、さっきみたいなフルエント API を使ってやるか、アノテーション、属性使った方も、ことでもできるんですね。テーブルの方に、テーブルの方にじゃない。クラスの方に、例えばカテゴリークラスの方にテーブルっていう属性つけて名前どうするっていうようなことを書いてあげると制御できたりします。ということで、テーブルの構造を作って、あとそれをどういうふうにデータベースとマッピングするかっていうことをもう DB コンテキストでやる。で、その、あと、私の方でデータの方のクラス作った後、接続文字列の変更というか設定をしました。Web コンフィグの中でちょっとコピペして書き換えました。で、これが何かっていうと、実際に接続文字列を定義してあげることで、利用する DB がどこにあって、どういうデータベースかというのを指定してあげることができます。何も指定しない場合は、自動的に SQL サーバーの SQL Express のインスタンス、まあ、普通に Visual Studio 入れれば入ってくるはずの場所を使って、あと、ネームスペースを使って、ネームスペースの DB コンテキストの名前というデータが作られます。そういったことで、何もしてないとそういうものが勝手にできちゃうんですけど、それを制御するのには、接続文字列の方を変更してあげる。で、さっきコピーしたの見えてないと思うんで、ここに書いてるんですけど、コピーしたものの中身がこの実際のものですね。で、ここで、まあ普通にコネクションストリングなんで大体わかると思いますけども、まず、この名前をDB コンテキストのクラスと同じ名前にしとく。そこで、まず名前、接続文字列、どの接続文字列使っていいかっていうようなことをつなぎに行きます。その部分をちょっと設定に勝る規約、COC で、表現してます。で、実際の文字列として、どこにあって、で、ここでは SDF ファイル、まあ、SQL サーバーの C4 を使いましょうというようなことで、作ってる。いう形になります。まあ、こういった形でですね、データベースの場所もある程度自由に設定していくことができる。で、あと、データベース作るっていうのは、普通に何もしないと一回作って終わりです。で、あと変更しようとしても変更が登録されなくて、 さっきのポコのクラスをちょっと直すと、何もしてないとエラーになる。ですね。変更があったかどうかっていうのをちゃんと見てて、変更したのにうまく動かせないじゃんっつってエラーにしてくれるんですよ。で、それをエラーにさせないようにするために、イニシャライザーのところで、ちょっと、いろいろやってますというような話になるんですけど、初期化のところで重要なのがこの、どのクラスを規定クラスに選ぶか。ということで、これ名前ちょっと見てもらうと、後ろの方、if model changes。モデルが変わったら作り変えろというようなクラスなんですね。これをイニシャライザーの方に設定してあげておくことで、自分がモデルの方を作り変えました。プログラムちょっと変えました。やっぱりこういう項目いるよね。一つつけました。で、その次に、ビルドしてデバッグ実行を始めた時点でデータベースが置き換わります。新しいものになってくれます。っていうような形で、どんどんどんどん自分の作っていく、プログラム作っていく中で、必要な形にデータベースの構造をどんどんどんどん置き換えていくことができるんです。これがコードファーストで非常に、特にプログラマーにとっては便利というか、面白いところだと思います。で、あと、こちらでやってることとして、シードというので、本当に初期値を与えてます。先ほどの、デモの実行したときに、もうカテゴリーっていくつか選べるようになってたじゃないですか。それがなんでできたかっていうと、ここで、初期値を本当に登録しちゃってるから、できますという形になります。その辺の話です。データベースの初期化してっていう時にイニシャライザーのクラスで DB の構築とか修正っていうのをどういうふうにするか。で、そこで、先ほどのは if model change、モデルが変わった時。それの他にも必ず毎回書き換えなさいなんていうような設定もできるんですね。で、あとシードの方で項目の初期値を設定することができます。これでちょっと思ったのが、常に毎回同じ初期値の形にできるなと思ってて、そうすると、テストの環境でデータベースの項目って、ある決まった形でテストしたい。というか、まあテスト書いた時にそういう形でテストできると楽だよねっていうのがあるじゃないですか。そういう初期値とかもここに入れちゃっといて、まあテストの時にはその、イニシャライザークラスを有効化して使うとかっていうようなことができるのかな。あともう一つ思ったのが、パッケージとして何か入れるときに必ず初期値としてどっか入れといてほしいものだったりとか、あとマスターのテーブルとかは、まあ、入ってる方がありがたいとかっていうようなところありますよね。そんなこともこのイニシャライザークラス使うことで実は使えていくのかなというようなところを思ってて、まあ、ちょっとこれ本当に開発者にとってはなかなか面白い技術だな。コードファーストってそういうところで使っていくのもあるかな、というようなふうに思ってます。さて。で、今までちょっとデータベースの話、作り方の話をしました。で、その後、デモでやったようなのは、スキャフォールディングです。で、スキャフォールディングは、先ほどコントローラーからも選ぶだけ。ですね。で、もう、ちょっと一回やっちゃったので、エンティティフレームワークを利用した読み取り書き込み操作とビューナルコントローラー。これが、選ばれた状態で私の、マシンだと上がってきますけども、空のコントローラー作ったり、空の読み取り書き込みとかっていうようなこともできます。で、あと、こちらで、モデルクラスとデータコンテキストクラス選んだんですけども、データコンテキストクラスの方が、DB コンテキスト、コードファーストで作った時だけじゃなくて、オブジェクトコンテキストですね。モデルファーストや DB ファースト。まあ、今まであった形ですね。エンティティフレームワークの 今まであったような形で、作った時のものにも対応しています。これ、多分、その両方で対応しているので、まあ、エンティティフレームワーク使ったパターンだと、コードファースト使った時でも、まあ、モデルファーストと DB ファースト使った時でも、この同じスキャフォールディングが使われるというところがあります。で、あと、ちょっと参考情報の方先お話しすると、テストのためにやっぱりリポジトリで使った、リポジトリパターンを使った形で、コントローラーを作りたいっていう要望は必ずあると思うんですね。で、実はそれに対応した、パッケージというか、がありまして、MVC スキャフォールディングというのが、これ、ヌゲットの方に上がってて、ダウンロードして使えるようなものになってます。で、リポジトリのパターンとか、あと、それに合わせてユニットテストのコードまで入ってくれるというような形のものが、MS 製の方、形で出てますね。MS の人が作ったもので出てます。ただ、実際にやってみたらですね、MVC3 のツールズアップデートで出てくるコードとはちょっと違ったコードの書き方してるので、まあ結果同じようにはなるんですけども、まあ微妙に違うので、まあどっちが好みかとかっていうようなのはあると思うんですけど、まあそれは非常に参考にはなると思います。ということで、あと、今言ったようにコントローラーでどういうふうにデータ扱っていくかっていうのをスキャフォールディングで作ってくれたプログラムが非常に参考になります。実は MVC2 前のバージョンのスキャフォールディングってそこが弱かったんですね。MVC1 の時からスキャフォールディングってあります。1があって2になった時にスキャフォールディングの中身があんまり変わんなかったんです。MVC2 で取り入れられたモデルバインディングのあたりの動きとかなかったんですけど、3は非常に良くなってます。というところで、どの辺が良くなっているかというような話をちょっと見ていきます。で、一つ、まずデータ取得のところ。データを拾ってきて、見せるっていうところをどういうふうにやるかっていうと、単一のデータ取得の時には、find っていうメソッドが使える。で、なんで赤くしてるかなんですけど、これ今までのエンティティフレームワークの中に find っていうメソッドなかったんですね。DB コンテキスト、コードファーストになって初めて使えるようになったところなんで、ちょっと気をつけましょうということで書いてます。今までだと、シングルとかで、この項目が ID イコールだったら、みたいなことを書かないといけなかったのが、ちょっと短く書けるようになってます。あと、複数のデータ取得のところは、まあ、通常、メンバーズ自体をトゥーリストで持ってくる。これはまあ、今までもあったんですけども、あることなんですけども。あと、一括のローディングをしたいというようなところで、メンバーズで、インクルード、一つ先の連携しているところまで持ってくるという形の、プログラムの書き方ができます。これさっき見てもらったところの、カテゴリーのデータ、を拾ってくるのに、こういう書き方しないのもできるんですね。っていうのは、エンティティフレームワーク、レジーロードするので、必要になった時にデータ拾ってきます。なので、カテゴリーのところ、このインクルードやらなくても拾ってくるんですけど、それは必要になった時に、また SQL 文が流れてる。要するに SQL 文が複数流れてる。っていうような形のところを、一括で必要なところまで全部持ってきちゃうというようなことを実際にはやってくれます。で、ここですね。インデックスの、まあ、一覧表示するときにちゃんとカテゴリーまで拾ってきて、で、一発で出す。要するに SQL 文一回だけでちゃんとできるよっていうようなところの例として。こんなものが動くというところが言えます。ちなみに、話忘れたんですが、実際に忘れたんですが、 ここで、ここのクラス書いたときに、リンクというか、他のクラスへのつながりのところにバーチャルって書いてます。これ書かないと、レイジーローディング動かないんですね。で、そういううまく、エンティティフレームワークが持ってる機能を使ってくれないっていう形になります。ので、バーチャル割と必要です。まあ、そういったところも、規約というか書き方で変わってくるところだったりします。はい。で、データ取得の他に、追加更新削除も全部コントローラーの中にあります。まあ、コントローラーの中、実際にスキャフォールドでプログラム作ってもらって見てもらうといいんですけども、まあ、どういうことをやってるかというと、データの追加のところでは、アットで、メンバーを追加してる。これモデルバインディングという機能が、MVC の方は持ってて、さっきみたいに、ユーザーの名前とか、生年月日とかっていうような各項目のデータを、渡した時にメンバーという型にして渡してれば、拾ってきた時も、コントローラーの中で拾ってきた時も、一つの型として、型のインスタンスに全部、ちゃんと、マッピングしてくれるんですね。だそういったものをそのまんま、追加する、いうようなことが可能になります。で、追加がそれでできる。で、データの更新の時、これが、またエントリーって、ちょっと、今までなかったよっていうので書いてますけども、これ、前のバージョンまでですと、アタッチというメソッドを使って、データ、コンテキストに入ってきた、モデルのインスタンスをつなげてあげて、その後で、ステートを変えてあげる。状態を変更した状態ですっていうような形に変えてあげて、で、それでセーブチェンジすると、登録される。いうような仕組みだったんですが、それが、まあ、非常に割とスッキリ書けるように、DB コンテキストだとなってます。で、ここでちょっと覚えておいてほしいのが、この形は、Web に特有な形だと思ってください。Web はリクエストごとに、データベースの接続、やり直す形になりますんで、必ずアタッチしてつなぐっていうようなのが、まあ一番処理が楽というか、やり方のパターンになるんですね。これは実際に、クライアントにデータを持つような形だったら、DB コンテキストの場合も、変更状態追跡してますので、それをそのまんま使えるというような形になります。ただ、ウェブはそのリクエストで一回一回切れちゃうので、その追跡状態使えないので、こういった形で登録していくという形になります。で削除は、まあ、リムーブ。一回見つけて、それをリムーブしてあげる。というような形になります。で、あともう一つ、一箇所見といてほしいのが、ドロップダウンリストをさっき使ってますけど、そこの作り方がものすごくスッキリしたプログラムになってるんですね。コントローラー側ではセレクトリストを作って、で、ビューバックの方に詰め込んでる。で、ビュー側ではその、フィールド名とオプションのラベルを指定してあげるだけで、ドロップダウンリストがちゃんと動いてしまう。ここが、すごくスッキリしてて、私、これ、前に知ってれば今作った、MVC2 で作った、プログラムの方、ここまでスッキリかけたらよかったのにな。前知らなかったので、こういうので、やり方がある。まあ、非常に、これスッキリしてていいというところで思ってます。で、あとですね、バリデーションの話。をちょっとしますと、属性による設定ができます。ということで、まあさっきちょっと見てもらいましたけども、リクワイアードはデータベースの方にも引っかかってきますけども、さっきのエラーメッセージ出す というようなところができます。あと、メールの方も、これ、リクワイアードがついてないんで、登録はしなくてもいいけども、登録するときは形を決めようっていうようなことの、ことが、設定ができます。で、これ、属性による設定って、基本的には各項目1個ずつに対する設定になってしまうので、項目間ですね。ある項目がこれ以上だったときに、この項目は入ってないといけないとか、この項目の値はここまでじゃないといけないとか、そういった制限がなかなか難しいんですけども、まあ、これをクラスレベルで関連チェックするっていうことが、iValidatable Object を実装するというようなことで、できます。どういうふうにするかっていうと、ここで iValidatable Object を、まあ、ここのクラスの方に設定してあげる。で、Shift Alt F10。インターフェースの実装するとやってあげると、その実装のために必要なところが出てくるので、で、ここに実際に必要なものは、例えばこんな、まあ、ある項目、年齢の項目が、20歳以上だったらメールが必ず入ってないといけないよ。というのときに、まあ、エラーにするときには、バリデーションリザルトを返してあげる。というようなことの設定を書いてあげるだけで、先ほどの、エラー、バリデーションの追加ができるようになってきます。すいません。ちょっと動かせばいいんですけども、そこまでの時間が、もないので、お話し進めます。で、あと、ウェブでデータの操作やっていくときに気になるのが同時実行制御のところだと思います。で、楽観的同時実行制御をやるのがまあ基本になんですけども、それをどういうふうにやっていくかというと、一番簡単なのはタイムスタンプの属性追加しましょうということで、まあ、ここでは、さっきは入れてなかったんですけども、タイムスタンプという属性を追加して、あとバイトの配列型のタイムスタンプ。まあ、ここの名前は別に構わないんですけども、こういったものを入れてあげると、そのタイムスタンプ項目で比較していく、同時実行制御をしていくっていうようなことが自動的にやってくれるようになります。で、そこのエラーハンドリングの時には、DB アップデートコンカレンシーエクセプションという例外が上がってきますので、トライキャッチの中でそこの、この例外をキャッチしてあげればいい。あと、まあ、忘れがちなんですけども、ビューの方に、その、タイムスタンプのところって、ビューの方に表示されるわけじゃないんで、通常出てこないんで、自分で明示的にヒドゥンの項目で入れてあげて、まあ、今のタイムスタンプの値を必ず返すような形。を作ってあげるというのが必要になります。ということで、今やってきたコードファストを使った、プログラムなんですけど、最初にデモで見てもらってわかる通り、普通に MVC さんのプロジェクト作っていけば使えましたになってるんですが、実はいくつか必要な設定があったりするんですね。で、ドットネットフレームワークの4はもう必須です。で、MVC さんのツールズアップデートだと、自動的に様々な設定ができてますっていうのは、どういう設定ができてるかっていうと、MVC さんの DLL が参照済みになってます。EF4.1 の DLL も参照済みになってます。で、SQL サーバーコンパクトも利用できるような設定になってます。いうようなところが、もう設定済みなんですね。で、それを、使えないようなとき、ドットネットフレームワーク4は入ってるけども、その他がどうなってるかわかんないっていうようなときに、使える機能が、依存関係の追加で、配置可能な依存関係の追加。 というのがあって、ここで ASP.NET MVC と SQL サーバーコンパクトの方を追加してあげると、必要な DLL 項目とかを拾ってきてくれます。で、一旦、別フォルダに、プログラムの中に設定してくれるんですね。こういう別フォルダができて。で、この中に必要な DLL が全部入ってきます。で、これ、一回ビルドかけると、bin のフォルダの中に入ってきます。で、一個だけ足んないのが、エンティティフレームワークの方なんですが、これがですね、実はインストールすると入るのが、特別なフォルダの中なので、そこを見るようになっているので、これ、ローカルコピーを、true にしてあげることで、デフォルトファルス、ローカルコピー true でした。ローカルコピー true にしてあげることで、これ入ってくるようになります。で、これで、ビルドしてあげると、すいません、実行してあげると、この辺に必要なものが入ってくるという形になります。こっちか。最新の状況にすると、こんな感じでいっぱい入ってくるようになります。まあ、これで環境が作れるという形ですね。で、コードファーストの話はここまでにしまして、次にオーデータの話をするんですが、微妙に時間が、デモの時間が間に合うかどうかというところで、非常に怪しくなってます。というのもですね、オーデータとの連携させるんだったら、オーデータ渡す方作んないといけないんですね。ということで、まあ、どんどん作っていきましょう。デモとして、まずオーデータ渡す方作るのに、データを追加して、先ほど作ったデータベースを、MVC アプリケーション8の方で作ってたので、先ほど作った SDF ファイルを読み込んで、で、ここから、EDM ですね。エンティティデータモデルの方を作っていきます。ここをですね、あれ?ちょっと待ってくださいね。さっきビルドしたので入ってくるはずなんですよ。よいしょ、もう一回。あ、入ってきてますね。今、DB ファーストで作ってますけど、コードファーストで、オーデータというか、ADO.net、WCF データサービスを使う方法で、今、作成されている途中で、まだ製品になっているものじゃないので、とりあえず今回は、モデルファーストの方で、WCF データサービスのプログラムというかプロジェクトを作ります。まあ、これが、ウェブサービスを配信する方になります。Entities の、Entity セットが、まあ、プログラムはこれだけですね。2行書き換えましたっていうだけで、WCF データサービス自体は動くようになります。こんな感じで、 メンバー2とすると、実装、メンバー2とすると、実際のさっき入れた登録したデータがちゃんと見れるというような形で、データサービスが使えます。で、これを MVC の方から作っていきますということで、ちょっとここが、名前空間の関係で、プロジェクト名をある特定のものにしまして作って、ですね。で、コントローラーの方に、すいません、この辺も事前に作っておいたものを、登録していきます。コントローラー、メンバーコントローラーズと、ビューの下に、メンバークラスを作って、本格で、クリエイトからインデックスまでを追加と。で、メンバーコントローラーの方で、URI。と、とりあえずこれで、お、エラーになった。あ、すいません。そもそもの参照設定してませんでしたね。オーデータの、ものですね。オーデータで提供されているものに関しては、もう、サービスの参照設定することで、オーデータクライアントが、まあ、MVC とかの、ウェブアプリケーションの場合も、オーデータクライアントが作られます。で、それをうまく、使ってあげようというプログラムを書いてあげると、こんな感じでですね、実行ができて、こんな感じでデータが、実際、登録できると。で、実際にこれが Web サービスから登録できたのかっていうのを、ここを見てあげると、さっきの1個だったデータが Web サービス上で2個になってて、今作ったデータが登録できてます。というようなことが、できますね。で、これ基本的には、さっきスキャフォールドで作ったものを真似て、それを型紙にして、で、ただ、デビコンテキストじゃないですから、サービスを使っているので、そこのコントロー、うん、コンテキストを使って使えるように。例えば、さっきインクルードでやってましたっていうのが、エクスパンドになってたりしますとかですね。あと、エントリーで、まあ、アタッチのところできましたっていうようなのが、アタッチトゥーとかにしないといけないとかですね。いくつかやっぱり設定が違ってくるんですね。だからその辺を直してあげれば、基本的に同じようなプログラムを書くことで、同じように動く、いうことになります。ということで、すいません。WCF データサービスは、さっきみたいに標準でオーデータ使ってます。で、それから、それをサービス参照するだけで、オーデータのクライアントが出てきます。できます。で、それをうまく、オーデータのクライアントを使うことで、データサービスコンテキストというものになりますので、今度はデータサービスコンテキストをどう使うか、いうようなプログラムを書いてあげれば、簡単にできる。で、あと、今のパターンだと、属性の検証をしてくれません。リクワイアードだの何だのっていうのをしてくれませんので、そこはですね。ちょっと見てもらったか。そこも、まあ、プログラム書きゃいいんですね。あ、一回止めないとダメですね。 プログラムの方で、メタクラス。まあ、これ、自分で作った、プログラムの方になりますけど、実際のメンバーズの方に、メタデータを付けてあげて、リクワイアード等を設定してあげる。これによって、ちゃんとプログラムの方のリクワイアードが動くようになります。ここで、よいしょ。まあ、名前のところ、あとメールのところもたまに一応やっておきますか。こんな感じで、リクワイアードを動く。いいようなことができます。まあ、そんな形で、オーデータの方もですね、比較的単純に使えますというところで、今日のまとめになります。MVC の M で、非常に用意されているもの、ドットネットフレームワークで用意されているもの結構多いですね。で、それをどううまく使っていくか、ということで、今日は DB コンテキストの話をしました。で、オブジェクトコンテキストの話、モデルファーストとか、データファーストの話、モデルファーストとか、データベースファーストの話してないですけど、まあ、同じようなスキャフォールドで使えます。あと、データサービスコンテキストでやるっていう方法をちょっと、見てもらいました。で、リンクの考え方のデータを抽出して、で、あと、追加更新とかっていうのは今日見てもらったように、コンテキストによってちょっと書き方変わるので、そこだけ気をつけてやってもらえば、まあ、同じようなプログラムで操作することができる。というような環境が今現在整っています。いうお話を今日させていただきました。私の方は以上になります。